ギャオの笑顔でこんばんは。はい、今月も始まりました、ギャオの笑顔でこんばんはのコーナーです。もう20日も過ぎましたので、新年明けましておめでとうございますというのは変ですが、寒中お見舞い申し上げます。改めまして今年もよろしくお願い申し上げます。さて、受験生の皆さんは、大学受験の皆さんはちょうどこの前共通テストなるものが終わったところでしょうか。高校受験の皆さんはもうそろそろ私立の高校の試験が始まっているのかな、あるいはもうすでに年末までに推薦入試とか終わっている方もおられるかもしれませんし、県立高校の入試になるとまだ3月ぐらいになってくるということで、今から受験シーズンということで、くれぐれも体調を崩さないようにですね、しっかりと最後まで諦めずに頑張っていただきたいと思います。さて、私はですね、9月に右肩壊しまして、10月20日に入院手術があって、ちょうど3ヶ月経ったところで、一応まあ全治6ヶ月ということなので、4月まであと3ヶ月、まあ、ゆっくりしながら生活をしなければいけないという期間になっておりまして、この年末年始は久しぶりにほんまにゆっくりした年末年始でした。年末にはですね、まあ、大学時代の友人知人と、まあ、忘年会と称する飲み会がですね、2回ほど大阪でありましたので、2回大阪に出撃しましたが、そのついでにですね、まあ、人生初めて高野山というところに登ってきました。高野山っていうのは和歌山県なんですね。和歌山県だから南国のイメージがあると思いきや、登った日がですね、始発の電車で行ったんですが、まあ最高気温が1度、最低気温マイナス4度とかでですね、始発の電車に乗って、ロープウェイじゃないですね、ケーブルカーというので高野山登っていくんですが、もう雪が降ってまして、高野山口の駅に着いたらですね、もう一面銀世界で、いや和歌山県なのに雪国なのかと思ってびっくりしました。まあ始発で登るとですね、観光客なんか私しかいなかったわけなんですが、まあそこで初めて高野山、金剛、僕あれずっと金剛富士だと思ってたんですけど、金剛富士だ、そうですね、お寺をじっくり巡って降りてきて、で、和歌山線に乗ってですね、和歌山に出たんですが、実は高野山からの場合、和歌山経由で和歌山線乗って帰るよりは、実は奈良方面に行ってですね、大和路快速、大和路線に乗った方が大阪近いという、まあ、JR の話なんですが、そういうルートがあるというのを全然知らなくてですね、これ一つ勉強になりましたね。で、正月明けるとですね、今度は、名古屋でちょっとコンサートがあって、それを見たついでに去年と同じようにですね、伊勢神宮に参って、その次はですね、人生初めてまたもやこれ和歌山県の一番北になるんですけど、新宮というところに行きまして、新宮から熊野本宮大社というところに行ったんですね。いやーびっくりしましたというか、新宮から熊野本宮大社まで、路線バスで1時間、そこでまあ初めて行ったので、しっかりとお参りをしてですね、その熊野本宮大社のまあ言われとか、まあ今までの経緯を見てると、実は川の中洲に100年ぐらい前まではあったらしいですね。ところが川が氾濫して神社が水没して今の地に移ったということらしいですね。なんかそれを聞いてるとですね、ちょっと耳が痛いですけど、やはり川の水害でということになると、真備町と同じようなというか、そもそも川の中洲に神社を建てるって危ないよなっていうことに、それまで気がつかなかったのかどうなのかは分かりませんが、今の熊野本宮大社がまあちょっと丘の上に移動したのが今から約120年ぐらい前という話なんで、ああ意外にそんなに古い歴史ではないんだなと思っていたりします。まあ 神社の歴史自体はかなり古いみたいなんですけども、で、帰りはですね、その熊野本宮大社から帰りは、まあ、その日は青春18切符で動いていた関係でですね、紀伊田辺という方へ、まあ、降りていくんですが、だいたい2時間ぐらいの、路線バスの旅だったんですが、途中、温泉宿にいくつか経由して、まあ、紀伊田辺まで降りていくんですが、その温泉宿を過ぎるとですね、もう運転手さんと私の、マンツーマンというかほぼ貸し切り状態で1時間半ぐらい乗っていたわけですよね。いやこれなんかすごいよね。もう間違いなく赤字路線というか、でもこれ赤字路線だからといって廃止するとですね、熊野本宮に行くには多分そこの路線が廃止になるともうおそらく新宮経由でしか行かないんだろうなと思ってですね、でなおかつさらにすごかったのが、その熊野本宮大社経由のバスっていうのはですね、和歌山の新宮から奈良の近鉄の、駅までですね6時間ぐらい、移動するバスがあるっていうのもあってですね、これまたすごいよなとは思ったんですが、なかなかそれに乗る機会とか勇気はなくてですね、今回はその先ほど言った青春18切符をなんとかうまいことをやりくりしようと思ってですね、夕方4時40分の熊野本宮発のバスに乗って、和歌山線じゃなくて、あれは紀勢本線になるんですかね、紀伊国線と書いてありましたが、紀伊田辺まで降りてきて、夕方7時過ぎの、田辺から出た電車に乗って回って、一番最後、兵庫県の西の端の上郡に着いたのが0時40分ということで、5時間40分ぐらい一番最後から乗ってたんですかね、久しぶりに電車の旅を満喫しました。でさらにこの前はですね、4日間かけて北九州、それから、宇佐神宮、別府、また宇佐あたりを回って、最後山口県、私の母親、生まれ故郷が周防大島のさらに離れ小島の喜家室という島にあるので、そこへ墓参りをして帰ってきたというところですね。今まで4連休とかで旅をすることがなかったので、その九州への旅行はマイカーで行ったんですが、4日間あったら結構移動できるもんだなとつくづく思いました。高速を使わずひたすら下道2号線とか、大分、までは10号線から国道10号線みたいなのを、走ったわけですが、高速を使わなくてもですね、下道街道を突っ走ると結構遠くまで行けるものだなと思って、感動してですね、4月までの、リハビリ期間を使ってですね、またあっちこっち行ってみたいなというところであります。これからまだ2月寒い時期が続くのかもしれないので、雪が降ったりするとちょっと動きにくいとは思いますが、でもですね、その雪の高野山は良かったですね。先ほども言いましたけど、和歌山なのに雪が降るのかと思って、でも雪の高野山というか、やはりその一面の銀世界というのはなかなか瀬戸内海沿岸に住んでる我々からするとあんまり見たことのない珍しい風景ではあるので、一面の銀世界楽しんできました。はい、そんなところで寒い時期ではありますが、寒い時期なりにですね、寒い時期じゃないと、楽しめない風景などというのもあると思いますので、思い立ったら吉日というか、来年この風景が見れるかどうかなんていうのはわからないと思ったらですね、思い立ったらすぐに行くのがいいのかもしれませんというところですね。はい、そんなわけでちょっとゆっくりした正月を過ごせたのは本当に何年ぶり何十年ぶりかということで、非常に充電ができた、リフレッシュできた正月休みでございました。皆さんしっかり、充電して、まだ1月始まったばっかりですから、今年1年しっかり突っ走っていただければいいのかなと思っています。突っ走る前に準備体操大切ですし、決して私みたいにすってんころり転んで怪我をしないように気をつけましょうということで、来月またお耳にかかりましょう。ごきげんよう。